光長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ本日のメンバーをご紹介します。
はい、じゃあまず、支え合い隊の隊長の佐藤慶三です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、副隊長の中村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、まずはこの3人で、はい、はい、お話をしていきたいと思います。はい、じゃあ今回のテーマなんですが、
そうですね、はい、もうこの時期に合わせてですね、
そうなんです、暑くなってきました、梅雨も明けましたしね、
はい、はい、熱中症ですね、
コロナと熱中症、はい、はいはい、というテーマでいろいろとためになるお話を今日もね、そうですね、聞いていきたいと思いますが、はいはい、まずは最新のコロナ情報からですね。
そうですね。はいはい。
聞きたいですね。
まあ、皆さんもご存知のように、はい、また東京の方、関東を中心にですね、コロナがだんだん増えてきて、まあ、2ヶ月ぶりぐらいに1000人を超えることがだんだん多くなってきたというのが今の現状なんですね。で、実効再生産数ももう1を超えてだいぶ経ちますので、はい、まあ、非常事態宣言が出たにもかかわらず、おそらくこれからもまたしばらくは増え続けるだろうという予想が立ってますね。まあこれにあとオリンピックとか、まあ、夏休みとかがいろんな効果がどうなるかっていうのを見ながらですね、東京で起こってるのは多山の石ではなくですね、必ず2週間くらい経つと、九州にも影響を及ぼしてきますので、ね、
はい、じゃあ
8月かな、ちょっと危険なのはっていうふうに今考えてるところなんですけどね。まあ我々はそれに対して、まあ万全な対策を取っていかないといけないというふうには考えてるんですけどね。
はい、
うん、まあ病院のベッド数を増やしたりとかですね、はい、そのバックアップ体制とかいうのを今、感染者数が少ないうちにですね、まあ今いろいろ動いて、コロナ対策をやってるというような、そういう時期ですね。
そうですね。はい、まあゼロの日もあるんですけれども、ぽつりぽつりと。
そうですね。
毎日。はい。はい、いらっしゃいますね。
もう夏休みですから ね、
なんですね、まあ、人の動きイコールコロナ発生っていうのに関係してくるからですね。はい、まあ、どうしてもちょっと少し気が緩みがちなところがあるんですけども、はい、まあ、皆さんご存知のデルタ株というのがやはり今までのコロナと違って、まあ、別次元のものだというふうに今言われてますので、重症化もしやすいし、感染率も非常に高いということを考えると、まあ、今までと同じ対応で本当にいいだろうかと、まあ、対応する方法はそうなんですけどね、より注意深くやっていかないといけないというふうに今考えているところですね。
はい、やっぱりこうね、どの辺が違うんですかね、やっぱ最初の。
そうですね、まず一番違うのは感染率。
感染率、うん、
はいはい、はい、感染しやすいと、はい、まあ、ざっとでいくと大体ですね、従来株の2倍ですね。
2倍ですか。
はいはい、はい、ということは今までよりも倍移りやすいと、はい、で英国株よりもさらに移りやすいのではないかっていう、今データがだんだんですね、情報修正され始めてですね、
はい、
最初は 1.5 人分ぐらいとか言ってたのが、だんだん 1.7 になって 1.9 人とかなってきて、
上の方に修正ですね、
はい、だから思ったよりも、はい、もっと感染しやすくなってるっていうのが今のインド株の状況ですね。
はい、
それから一時期ですね、重症化はそんないないんじゃないかっていうふうに言われてたんですけど、これ英国の方のデータで、はい、結構やっぱですね、ワクチン打ってない人は重症化してるんですね。で重症化率もかなり高いと。でさらにはもう一つの大きな問題点はですね、潜伏期間も短くなってウイルスが非常に増えやすくなっていると、はい、まあ、そういう意味で今までと本当に同じ対応だけではコントロールしにくくなってくるんじゃないかということが、まあ、一番危惧されているところですね。
はい、
はい、移りやすくなっている。まあ、英国株が出てきた時にも皆さんちょっとご存知だと思うんですけど、まあ、普通の、ウレタンマスクではなかなか対応ができなくなったと。まあ、今、サージカルマスクをつけている方が多いと思うんですけども、まあ、夏になって暑くなってきて、なかなかまた難しくなってきた時に、まあ、どうしてもやっぱウレタンマスクに戻るところがあるんですね。それだとやっぱ守れないって可能性があるので、まあ、今日はそういう意味も含めて熱中症対策とコロナをどう考えていくかっていうのを考えていきたいなと思ってるんですけどね。
そうですね。まあ、熱中症も気をつけないといけないからですね。はいはいはい、
熱中症もですね、死にますからですね、本当に気をつけておかないといけないのがね。
だからそこのこうなんだ、バランスが難しいなっていうところがありますよね。まあ、
メカニズムをちゃんと分かった上で熱中症対策を立てると。はいはい、だそうするとコロナに対してもどう対応できるかっていうのが考えられてるんですね。
はい。
まあ、意外とみんなどうなるかっていう、もう症状がこんなのが出るとかいうのは知ってるんですけど、なんで熱中症になるのかっていうのを皆さん意外と知らない方が多いんですね。
はい、
で簡単に言えばですね、まあ、例えば、人間の体っていうのは体温を保つためにいろんな中枢があるんですけど、どこにあるか知ってます？体温中枢って。
どこですか？
脳の中に視床下部っていうところがあるんですよ。そこに体温中枢があって、そこがいわゆるサーモスタット
ですね。
視床下部、サーモスタット。そこのサーモスタットが働いて体温を上げたり下げたりすると。だから体温が低い時には筋肉をいっぱい動かして、よく冬になるとブクブク震えますよね。震えると筋肉が働いて筋肉の中でエネルギーを産生する。で夏になると皆さんどうしますかね？暑くなった。よく扇風機つけたりとか、うちわで仰いだしますね。あれは空冷なんですね。
汗をかく。
汗をかく。はい、汗かく。あれ水冷ですね。なんでかちょっと、液体が気体に変わるときにものすごくエネルギーとしてエネルギーを消費するんですね。だから、液体が気体になるときに熱取ってくるんです。
気化熱。
気化熱ってやつですね。まあ、それをうまく利用したのがクーラーなんですけどね。クーラーは気化熱を利用してますね。で、じゃあ皆さんどうやって体温を下げるかというと、一つは手足に血流をいっぱい持っていくと、手足は下界と地上に接触しやすいので、空気中の温度を手足から吸収して、内臓の内側の、心臓とか肺とか、そういう臓器の温度を下げることができる。これラジエーターと一緒なんですよ。空は水冷でこうぐるぐる回ってますよね、水を外からの空気とガス熱交換することによって車のエンジンを冷やすと、で人間のエンジンを冷やしているのはぐるぐる血液を回すことによって、体表面に近いところを血液流せば、気温で冷やしてくれるとですね。まあ40度超えることはめったになりませんので、どう考えても人間の体温よりも大体外気温の方がちょっと低いですので、そうやって血管を開いて、だから夏になると手足がむちゃくちゃこう赤くなったりとかしますよね。でこれがまあラジエーターの、まあ、いわゆる水冷。あと犬が暑くなるとどんなになります？はぁはぁはぁ入ってますよね。あれ実は大事なのは空気、吐く息の中に水蒸気をいっぱい出して、ところが体の中の熱も一緒に出すんですね。それによって吐くと、実は体の中の熱が外に出る。それで体温が下がりやすいんですね。でこれ、マスク。出なくなりますよね。
そうですよね。
だから、コロナ対策としてマスクをつけてると、当然熱中症になりやすくなる。っていうのはそういうことなんですね。だから、それを考えると、体温を調整するというのはすごく大事ですよね。じゃあ体温調整するために今言ったように汗かきますよね。だから熱中症の症状は何で起こるかというと、ものすごく汗かいて、汗と一緒にミネラルも一緒に出て、それによって体が脱水になったりミネラル不足になったりする、そういう、体液喪失っていうのが一つの症状ですね。今度はいっぱい出ていって、もう汗も何も出なくなったと。そうすると体の中の熱がコントロールできなくなるので、内臓の体温が上がると。これが熱中症のもう一つの2番目の一番怖いことなんですけど、臓器体温が上がると。
臓器の体温。
だ何が起こるかというと、卵ですよね。卵の白身が温めると固まるですよね。あれと同じでタンパク質が凝固してしまう。そうすると我々の体の中でタンパク質はいろんな機能をしてます。酵素とか全部タンパク質ですね。それがうまく働かなくなってしまうので細胞が壊れて死んでしまうと。だからゆで卵作ってるときは僕熱中症気にしないといけないと思わないで。
卵見ながら。
卵見ながら。タンパク質が固まったら困るよねって。
そうですか。
はい、ということなんですね。タンパク質大事なんですよね。だから体の内側の体温を上げない、それから水分を喪失させないっていうのが熱中症の2大、大事なポイントなんですね。だから水分をちゃんと補給して、熱交換をちゃんとする、それから臓器を守るために体温を下げると、この2つを熱中症の時はやると熱中症になりにくくなるっていうことね。
でも臓器を ね、下げる、水分を体は分かるんですけど、うん、
雑巾の体温を下げるのは避けてに、うん、手足が冷えれば、ここから全部
なんか去年でしたっけ、あの、なんかペットボトルの冷たいやつをこう、
そうこうやって握ると。
はいはい、握るといいっていうね。はい、そう、ちょっとした、
血流が多いところに当てると、その血が冷やされて、
持つだけでもだいぶ違うって言ってましたよね、はい、なんかね。
人間の体温っていうのは、臓器に、あの血流に依存してますから、血の流れが良くなると、体温が上がる。当然、臓器の中の体温も血の流れが良くなると上がる。
血流のいいところに冷たいもの。
冷たいものを持っていったら、そこの、なんか直接下げてくる。だから
首筋とか、
脇の下、あと鼠径部、はい。こういうところを直接冷やすというのは一つの手ですね。
まあ、熱が出た時とかもね、そういうリリンが、
はいはい。同じやり方です。はい。
冷やせばいいですね。
なるほど。
時々気をつけないといけないのは、はい、体温を下げようって言って湿布張る人がいいですね。
あ、湿布
あれは実は体温下がってないんですよ。湿布貼ると冷たく感じるのは、冷たく感じる受容体を刺激する物質が湿布に入ってるだけで、
うん、
冷たく感じるけど実は温度は下がってないと。だから、あの、直接下げるやつを考えていただいた方がいいと思うんですね。
汗拭きとかあるじゃないですか。
はいはい。
あります、
はいはい、
あれじゃ
あ。どうなんですか。
あれはですね、まあ、要するに、液体を気化させやすいような、ただアルコールとかですね、気化しやすいものが一緒に入ることによって、まあ、クーラーの、あの、フロンなんかと同じように、ガス交換が起こりやすく、熱交換が起こりやすくなる。という意味で、非常にいいです。
いや、脇の下を、はい、は
い。そうそうそう、こう、まあ、拭いてと。
汗もしてあげて。ね、ちょっと服度にね、
はい。
用意しとくと。
なるほど。
はい。
もう一生懸命メモします。
そうですね。ということで、まあ、あの、初めはね、まあ、コロナ情報と、はい、熱中症の起こし、はい、あれですね、あの、
メカニズムですね。
メカニズム、
はいはい、
お話しいただきました。
はい。
ではここからは熱中症対策の話に行きたいと思います。メンバーチェンジです。
はい、稲田と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。頼もしい味方ですね。
そうですね。はい、
はい、まあ、じゃあで栄養のことはですね、やっぱりもう、あの、先生に任せたらなんとかなるというふうに思ってますのでですね、はい、冬にですね、あの、体を温めるためにやつに一回やりましたよね。
はい、ありましたね。はいはいはい、うんうん。
あれと、まあ、真逆で考えればいいんですかね。
そうですね。まあ、体を冷やすというかですね、はい、まあ、あの、やはり夏ですので、夏に取れるものを、まあ、食べるというのが基本にはなるかなと思いますのでね、はい、まあ、きゅうりとか、トマトとかですね。
夏野菜
ですね。そう、夏野菜ですね。はい。はい、まあ、そういったものを取るというのが大事かなと思います。
水分が多いとか、ビタミンがいっぱい入ってるとか、そうですね。そうですね、はい、うん。
やっぱり熱中症にはならないためには、やはり日頃の栄養が、やっぱ栄養というかね、食生活が大事かなと思うんですね。
はい。
で、まず
は
やはり、まあ、きちんと3食取るということと、朝ごはんは食べる。
朝ごはん食べる。
はい。で、まあ、あの、よく言われるのは、あの、夏は特にあの、朝、お味噌汁を飲みましょうと。いうことですよね。
はい、
で、なぜかって言ったら、まあ、今から動きますと。で、お味噌汁には、まあ、ちょっと塩分が入ってます。で、まあ、あの、まあ、ちょっと熱中症になる前ですけど、やはりこう、汗をかいたりしますよね。で、あの、じわじわじわじわっていう汗はですね、あの、汗が出るまでに、まあ、水分と、あと、あの、体に必要なナトリウムとかカリウムとか、うんうん、そういったものは、ちょっと再吸収されるんですね、体の中に。
はいはい、
なんですけども、あの、まあ、熱中症とか、ま、脱水もそうですけど、まあ、ちょっと外に今出て、一気にわーっと出る汗はですね、あの、再吸収する暇がないからですね、そのナトリウムとかカリウムが一気にわーっと体の外に出ていくわけなんですね。なので、ま、そういったものを、ま、朝、お味噌汁を飲むということで、ナトリウムですね、まあ、塩分が取れるというのと、あと先ほど出た、その野菜ですね、まあ、カリウムが多いとなると、そうですね、あの、トマトとか、まあ、ちょっと季節ではないんですけど、まあ、今だったら、まあ、ちょっと、まあ、どこ、まあ、いつもありますけど、ほうれん草とかですね。
はい、はい。
まあ、納豆とかもですし、あとは、その、果物ですね。うん、まあ、そういったものにカリウムとかが含まれてますので。そうです
ね。スイカとかいっぱい入ってますからね。
そうですね。まあ、そういったものをやはり普段から、取るということはすごく大事なので、うん、まあ、朝しっかり、まあ、3食ですけどね。
はい、
朝しっかりも食べる、ということです。はい。
やっぱ地産地消の夏野菜っていうのが一番いいのかもしれないですね。
そうですね。はい、で、まあ、暑いと、やっぱり、こう、麺類に走り
そうですね。まあ、どうしても、あの、簡単な、
そう、麺とか
したような形です。やはり、ちょっと、タンパク質が、
そうですよね。
多すぎますので、
はい、
まあ、それだけでは、やはり、ちょっと、疲れが取りきれないですので、まあ、まあ、そういった意味では、ちょっと、あの、ビタミン B、ワンぐらいですかね。
そうです。16ですね。
そうね、はいはい。
うん、
まあ、そういったものは、ちょっと、豚肉とかが、割と多く入ってますので、はいはい、まあ夏はちょっとあの普通の、まあ鶏とか、うん、まあ牛もありますけどね、はい、ちょっと気持ち、あの豚を多めに取るというのもすごく
いいですね。今日帰って豚しゃぶしようかな。
いいですよね、冷しゃぶ。
そうですね。
まあ、その茹でた豚肉を乗っけてもいいですよね。
そうです
ね。
まあ、はいはい、まあ、お野菜
としてですね。
はいはい。
まあ、工夫しないといけないですね。
あとビタミンとかですね。やっぱりそういったものをやっぱり普段から取るってことがすごく大事かなと思いますね。
はい、はい。飲み物はどうですか？
まあ普通は水分の名なので、まあ普通のまあ水でもいいんですけどね。まああの、まあ言われるのはもう喉が渇いて飲むんじゃなくって、もう、
そうですね、
乾く前からもちびちびと。
どれぐらいの感覚で飲むのがいいんですかね、先生。
いや、もう豆に飲む。
とにかく豆に飲む。
気がついたら、
あの、
ペットボトルを置いてて飲むというのが一番いいですよね。なんでかというとですね、一気に例えば 200cc 以上の水を飲むと、うん、むしろ胃に負担がかかって吸収が悪くなるんですよ。で特に冷たい水を 200cc 飲んじゃったら、胃がもたれちゃって、で吸収効率がかえって悪くなりますからね。うんうん、まあ、熱中症のひどい時に胃から冷やすっていう時はいいんですけど、吸収のことを考えた時にはやっぱりそんなに冷たい水じゃなくて、
うんうん、
でちょっとしたまああの室温に置いたようなものでもいいし、冷まし湯でも構え湯冷ましても構わないですけどね。そういうのを飲むといいと思いますね。
うん、
うん、それかまああと電解質が入っているような飲料ですけど、
はい、
まあ問題はあれ結構糖分が多いんですよね。
そうですね。スポーツドリンクは割とあの糖分が多いですね。
ね、だ逆に糖分取りすぎると、はい、糖分が水を吸っちゃいますので、はい、脱水になりやすくなっちゃうので、
うん、
まあそれ取るときは薄めて飲むと。
薄めて飲む、
はい、
まあ、水ばっかり飲んでもちょっと飽きてきますの で、
ね、
まあ、たまにはそういったね、あの味のついたものが飲みたくなりますけども、
は
い、まあ、飲むときにはちょっとやはり薄めて、
は
い
は
い、飲むというのが大事
です、ね。泡が出るの
ほ
ね、
はいはい、まあ、喉がスッとするので、
好きな人も多いじゃないですか。
まあ、例えば外に出る前に家の中でちょっと涼しいとこであれば、うん、逆に少し温かいものを飲むとかですね、
うん、
そっちの方が吸収効率もいいし、体の方の、あの、 コントあのメンテナンスには逆にいいんですよね。逆にこう冷え性になってしまいがちなのでですね、はいはい、冷たいものばっかりだけではダメで、夏で結構冷たいもの飲んで胃もたれになる人多いんですよね。
そうですよね。
それで余計吸収が悪くなるっていうことも起こりので、はい、温かいものも大事かもしれないですね。
それとまあ夏場に今できればですけど、経口補水液というのがあると思いますけど、はいはい、そういったものを一応買っておくというのもすごく大事かなと思いますね。
そうですね。まあ飲みやすいのが少しずつ出てきてますもんね。はい、OS 版もあるけど、そのゼリー状のやつとかが結構飲みやすかったりしますもんね。はいはい。OS はなかなか飲みにくいです。OS 版ゼリーは結構飲みやすいので、一回試してみられるといいかもしれないですね。
まあ飲む点滴と言われてますので、はい、まあちょっとやはり、もう、熱中症に近いような形で水分を取っても、水分だけ取っても、体の中まで吸収ができないんですよ。
うんうん、
その浸透圧との関係で、まあ、細胞の中までその水分が行き渡らないので、まあ、そういった意味では、まあ、飲む点滴と言われる、まあ、そういったものを、まあ、やっぱちょっと、まあ、どうかな、あるかなと思った時に、やっぱり一口、二口、まあ、口に入れると、ちょっと、だいぶ違うかなと思いますので。
やっぱ、暑さで食欲がない時とかでも、ちょっと、入れるというのかな、
はい
うんうん、
だからまあ一家に何本かはですね、まあ、夏は用意しておくと、はい、いいのかなと、
うん、特に外でいろんな作業をするような人は絶対準備しておいた方がいいと思いますよ、はい、もう全然それが歩かないから違いますので、
はい、はい、しっかり栄養をとって、はいはい、水分もとって、はい、
一応予備のために一応買っておいて、
はい、も用意しとくと、はい、いうことですね、
はい、
はい、それがまず第一の対策です、
はい、
はい、I am one of those melodramatic fools neurotic to the bone no doubt about itSometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink.ではここからはまたメンバーチェンジです。
はい、支え合いたい事務局長の、理学療法士の吉本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう吉本さんが、ね、出てきたから、まあ、話は運動ですよね。
対策の運動編
なん
ですけど、
はい
はい、まあ、熱中症と運動といえばどうですかね、
は
い、
まあ、まずはそうですね、熱中症と運動というと、まあ、環境ですね、まずですね。やはりそんな暑い日中のですね、炎天下の中でやっぱり運動すれば、当然、熱中症にはなりやすいと。
うんうんうん、
今なんかの、温度と湿度と、まあ、それを混ぜ合わせた数値かなんか、
はい、指数ですね。熱中症指数というのが出てますよね。
はい、出してるみたいなんですけども、はいはい、まあ、やはり環境というものがまず大事になってくるかな、
はい、
いうことですね。で、あとは、その人の個人の状態がこう、はいはいはい、暑いのになかなか慣れてないとかですね、まあ、気温とかだけじゃなくて、その方の健康状態ですね、うんうんうん、そういったところにも注意していかなきゃいけないかなと。
そうですね、こんな中で暮らしている人がいきなり運動したらぶっ倒れると
ですね、はい、
いうことですね。
ですね。まあ、やっぱ筋肉がやっぱり多い方っていうのは、やはり筋肉は水分を 多動脈貯蔵庫ですから、はいはいはい、日頃からやっぱり運動してて筋肉がしっかりある方は、うん、水分をとっても体に、しっかり水分をとどめておけるのでいいんですけども、やはりこう筋肉がないような、痩せてる方だとか、もしくはまあ太っててもですね、あんまり筋肉がない方っていうところはやっぱり熱中症にかかりやすいんじゃない
です
か。
それ私に手元そうですよね。
ちょっとそうですね。まあ、太ってる方がなんかなりやすいっていうのですね。
まあ、アザラシ効果ですからね。エスキモの人たちはアザラシで。
はい。
まあ、どうしても、やっぱそうですね、はい。筋肉はスポンジ効果っていうのがあってですね。はい、水分を吸収して筋肉が、まあその保水力があるっていうのですごく大事なんで、はい、やっぱりその筋肉量が少ない女性とかも含めて、やっぱり熱中症にな
りやすい。
なりやすいんですね。
あとはやっぱ服装ですね。
はい、
やっぱり暑い時にはやっぱ涼しい、まあ吸水性の高い、服装をするとか、うん、やっぱ薄着でですね、出かけるとか、まああんまり薄着でも、逆にこう半袖の方が暑く感じたりとかするので、長袖でもこう薄い長袖とかの方が、
直射日光がかえって良くないことがあるんですね。
はい、そちらの方がこう長袖、薄い長袖の方が良かったり、
今いいのがいっぱい出てますもんね。はいはい、体温調整がしやすいやつがいっぱい出てるので、
そうです
ね、そういう意味では。はい、スポーツはですね。
ですね。
でも今ね、はい、ジョギングとかされてる方でも、マスクをしたままの方結構多いなと思うんですけど、
ね、
はい、これはどうですかね。
やっぱね、
うん、だから TPO に合わせて、もうその、完全な野外で、まあ、その人との接触があんまない時には、むしろマスク外しても僕はいいと思うんですよね。
ですね。
ただ、まあ、人とこう、接するような時とか、人が多いような時間帯の場合には、やっぱりしないといけなくなるので、まあ、時間帯とかそういうのを選びながら、まあ、距離感を取ってやるっていうことが大事じゃないかなと思うんですね。
はい。
あとはやっぱり時間ですかね。その運動する。
ね、運動する時間帯ですね。
外でする方は特にですよね。はい、そういう、ウォーキングをしたりとか。
はい。
日中の暑い時間は避ける。
そうですね。あとはやっぱ暑さに慣れるっていうのが、だいたい1週間ぐらいしないと、なんかその暑さに慣れないみたいなんですよね。ですから急に暑くなってきた時は慣れてないので、やはり徐々にまあ運動をしていくとか、ある程度慣れてくればですね、1週間ぐらい慣れてくれば、かなり大丈夫にはなってくると思うんですけど、やっぱまだ慣れてない。っていうところを自覚することかなと。
ですね。まあ、暑熱順化って医学的に言うんですけどね。熱中症が一番多いのは実は今なんですよね。
あ、
今から7月、ね、ちょうど梅雨の時期、気温が下がったり上がったりして、まだその、はい、高い気温に慣れてない時が一番やっぱり起こりやすいので、はいはいはい、だから今、梅雨明けが南九州になってから、これからの2、3週間は絶対熱中症増えるので、で湿度も高いですからね。
そうですね。
だから注意していただければというふうに思いますね。
はい、真夏日もね、結構増えてきますしね。
そうですね。
うん、
やっぱ水分補給、さっきから出てますけど、
はいはい、
水分補給ですね。大体まあ、15分おきにとかって言ってる方もおられるぐらい
で、ですね、
こまめにやはり水分補給を。で、運動するときやっぱり熱をもう筋肉も持ちますので、ある程度こう冷たいものでもいいんですね。5度から15度ぐらいのって書いてあることなんですけど、はいはいはい、もう体内から少し冷やすぐらいの、まあ、冷たいものをガブガブではなくて、少量ずつこう摂取するっていうことが、推奨されているんですね、
はい、
はい、
塩分を取りましょうって言いますけど、塩分も
そうですか、相当激しいですね、運動する場合であれば。
そうですね、例えばサッカーの試合1試合すると体重が4キロぐらい減るときには塩分がいるとは言われてるんですけど、まあ、前もってそのさっき言った味噌汁ぐらいの塩分ぐらいで十分ですよね。も
うなんかね、こう 梅干しとかをこう試合の合間にとか、
まあ、
そういうのもあ
ったりしますけど、はい、取りすぎになると思います、ね、
それ取りすぎですか。
うん、梅干し1個だいたい2グラムなんですよ。
じゃあ逆に取りすぎになってしまうっていう。
そんなに2グラム塩分で喪失するんだったら、むちゃくちゃ運動しないと喪失しませんから。
よく私たちもこうラジオの中で水分塩分を補給しましょうみたいな話をするんですけど、
はいはい、
そこまで塩分としては、よっぽど
激しい運動をした時には、相当激しい運動しない限りはいらないです。むしろ血圧が上がって、そっちの方が危ないです。
そうなんですか。
はい、はい。もう、今、延岡の人たちの平均塩分摂取量が10グラム前後なんですね。で、必要な塩分量っていうのは大体 2.4 から3グラムなんですよ。でも7ぐらいオーバーしてるんですよね。だから少々ぐらいなくなっても大丈夫な状態で、むしろこれに10グラムが12グラムになると、高血圧になる可能性が高いので。
そうなんですね。
はい、はい。だからもう、取ったら出た分だけちょびっとっていうぐらいがちょうどいいです。だから、 食事として摂取するぐらいの塩分で
ちょうどいいですね。
ちょうどいいです。はい。
もう塩分として取るっていうのは、まあ、ちょっと。
水分量ってところが大事なんでしょうね。そうですね。先ほど言われたように、やっぱ体重減少とかっていうのがあるんですけど、はい、やっぱ体重をこう一旦測って、前後でですね、運動前後で測って、どれぐらいその自分の運動で減るかっていうのも、
はいはい、
まあ、知っておくといいのかなっていうところで、まあ、よく、温泉とかですね、あれの時と体重
計測りますよね、はい。
あんな感じですね、うん、まあ、
運動前後で、
前後で、はい、
かなり減るってる場合もあるかもしれないので、その分ぐらいはやっぱり水分で出ていってるからですね、補給する必要があるのかなと。
そうですね、まあ、2キロ以上一気に減った場合には塩分も一緒に減ってる可能性があるので、その時は塩飴も舐めてもいいかもしれない
ですけど。そうなんですね、うん。
それ以下の場合には通常の人であればまず必要なことはあんまりないと思うんですね。ただやっぱこれあくまでも運動している時の目安で、はい、熱中症になったらもう塩分が絶対必要になってくるので、
あ、はい、そうなんですね、熱中症にもかかった状態の時はっていうことですね、
治療の状態とその予防の状態で考え方はちょっと違うんですね、はい、そこは分かっとっていただければと思いますね。熱中症になったらもうナトリウムいっぱい補給しないといけなくなってしまう。それは循環血液量を保つためにナトリウムというのが必要なものですから、それでやってるんですね。
なるほど。ここら辺はちょっとね、間違った認識を持っている方も多いかもしれません。
はい。
はい。まあ、運動はでも。
そうですね。まあ、運動。
少しずつ。
そうですね。少しずつ徐々にその方の体調に合わせて、やっていってもらえたらなと。あと、まあ、具合が悪くなったら、やっぱ早めに、はい、休むと。
はい。
そういうのすごく大事かなと思います。
はい。はい、ありがとうございます。寄り添う二人に君がオーバーラップ、色なき風に思い馳せて、触れた手のぬくもり今もストップ時間を止めて、そういつの日だって君の言葉忘れないと、会いたい時に会えない、会いたい時に会えない、切なくてもどかしい、隠れない困る渡月橋、導かれる日願って ではここからはですね、コロナ禍の熱中症対策ということで、はい、メンバーチェンジです。
はい、事務局の大野茂美です。よろしくお願いします。
はい、まあ、ここまでは食事それから運動について、はいはい、お話をしていただいたんですけども、はい、まあ、この状況の中での熱中症対策、はい、そのさ、はい、マスクもそうですけどね。
そうですね、まあ、コロナっていう特殊な環境がですよね、うん、その時に熱中症をどう考えるかっていうことなんですけど、うん、まあ、まずちょっと分けて考えましょうかね。家の中にいる時、うんうん、はい、で今家の中にいるときに換気換気って言われてますよね、はいはい、だからコロナ禍で換気は確かに大事で、熱中症も換気は非常に大事です。
うん、
まあ、空気を入れ替えるという意味で、はい、あの外の外気温と内側の外気温というののコントロールという意味では、まあ、風が入ってくるとだいぶ涼しくなります。うん、ただ昼間の時間帯によっては外気温の方が高いことがありますので、うん、その場合にはエアコンをつけながらということになると思いますので、うん、からコロナ禍の場合に熱中症対策としてエアコンつけてずっと室内にこもっていると、感染が増幅する可能性がある。
あ、
はい、これ昔ですね、インフルエンザで綺麗なデータがあってですね、
はい、
夏になると、いわゆる熱帯地方のホテルとかいろんなところでインフルエンザが大流行するんですね。
へー、
なんでかするっていうと、要するに外に出ると暑いからみんな室内に入ってこうエアコンにかかるんですね。そこで人がいっぱい集まってると、
う
ん、一気にうつっちゃうんです。だから熱中症っていうのを防止するために、まあ室内にもしこもってるとすると、それはもしかしたらコロナに関してはリスクになる可能性があるというのは考えておかないといけないですね。だからエアコンをつけながらでもまめに換気するというのは、はいはい、だからつけながら、まあ最近のエアコンの中には換気をしながら、エアコンも効かせるということができるようなものも出てきてますし、それから少し窓を開けておくとかですね、そういうことも非常に重要になってくると思いますね。
開けておくだけでも
全然違います。はい、ちょっと両側、窓の両側を少し隙間を作っただけでも、エアコンの風でこう室内の空気が、あの圧力の差ができますので、それでうまくこう交換することができたりしますね。
はい、家の中ではそういったところを、
ね、そうですね、
ま
ずは、はいはい、今度は逆に外に出た時ですよね。はい、うん、外出た時は、まあ先ほどもちょっと話しましたように、人と人との距離がある程度保てる場合には、マスクつけてるとかなり今度逆に危険な場合もありますよね。運動とか暑い中マスクつけてると、要するに体の中の熱が外に出なくなりますから、熱中症になりやすくなります。はい、だから、まあオープンスペースで人とのコンタクトが少ない時にはマスクを外すと。だから、その TPO に合わせてですね、マスクをつけたり外したりっていうのをこうできるようになると、はい、だから条件に合わせて自分はどの時に外すか、どの時につけるかっていうのを考えて、日常生活をしていただければっていうふうに思いますね。はい、うん、まあね、人混みの中に逆に行けば行かないようにするとかですね、うん、あの人が多い時間帯じゃない時に外に出るようにするとかですね、そういうのはすごく大事になってくるかもしれませんね。
うん、
で、あと3つ目のファクターがあるんですよね。
はい。
湿度。
ああ、湿度。
はいはい。前、冬やりましたよね。湿度が高いとウイルスは重くなって下に行き、うん、湿度が低いとウイルスは上の方に行くと。
はい。
だから冬の方が感染しやすいっていうのがあるんですよね。はい。だから逆に言えば、夏になれば湿度が高くなるので、水滴、はい、飛沫は大きくなるんですね。
うん、
だから感染はしにくくはなるんです、
ね。
ただ問題は、今流行ってるインド株とか、それからまあ、余暇の新しい変異株に関してがいくつか出てますけれども、うん、感染率が高くなって、少ないウイルスでも移りやすくなっているので、うん、まあ、それを考えた上で、多分今からいろんなところで情報が出てくると思うんですけども、あんまり移りやすいって話になった時は、そのマスクを何種類か準備しておくと。例えば、ウレタンマスクを外に出るときはウレタンで、室内のときにはサージカルマスクをつけるとかいうふうに、そういうふうにこう分けていくっていうのも一つのやり方だろうと思うんですね。はい、はい。どうしてもウレタンマスクだけでは自分を守れないところがありますけれども、まあ、外だったら大丈夫かなと。だから家の中で、こう、室内で3密に近いような状態のときに、やっぱりあのマスクを、サージカルマスクをつけるとかですね。そういうふうに、こう、まあ、いろんなものを使い分けると。いうのが必要になってくるかもしれませんね。まあ、ウレタンマスクも最近はですね、あの、冷感マスクとかですね。
まあ、うん、いっぱい出てますよね、はいはい、いろんなの
か
ね。
まあ、あれ要するに、 蒸発しやすいと、水分が蒸発しやすいので、はいはい、口の周りとか鼻の周りの温度を下げてくれるという意味ではすごくいいマスクだと思うんですよね。うん、うん、熱中症対策にやっぱりそういうのはなると思いますね。はいはい。
ただやっぱりね、うん、密になるところではやっぱり、
そうですね、はい。ね、ここ危ないなと思ったらもうあの付け替えるっていうのは一つの手だと思いますね。
はい、やっぱり不織布のマスクが一番いいってことですよね。
そうですね。あの目、あのこの目の粗さがですね、どうしてもウレタンマスクは隙間がいっぱい空いてるんですね。だからウイルス通しやすくなっちゃいますので、うん、不織布はその隙間が非常に小さいので、うん、息は吸いにくくなるんですけども、逆にウイルスはその飛沫感染としては通しにくくなるというふうに言われてますんですね。うん、はい。
暑いから苦しいですよね。
苦しいですよね。
マスクはもうなんか本当に外したくなるけど。
そう、鼻口の前のスペースをどうやって作るかっていうことが大事ですよね。だから意外と皆さんあのやってないんですけど、しっかり二つ折りにしてマスクをつけると鼻と口のところのスペースができるので、意外とペチャっとくっつかないです。
うん、今なんかこう立体的なやつもありますよね。
はい、スペーサー入れてってやつですね。はい、もうそういうのも使われてもいいかもしれないですね。ここがくっついてないだけでも息のしやすさ全然違いますし、あの温度の上がり具合も全然違ってきますんでですね。
なんかね、今マスクも本当進化してますよね。
進化してますね。
すごいですよね。なんかこう、あの飲み物が飲めたりとか。そういうのはありますありますよね。
知らない。
まあ、まあコロナの状況にあってもうまく適応していくっていうのがこれからもね大事だと思うんですけどね。
そうですね。はい、はい、ありがとうございます。
君の声聞いてたら涙こぼれた、心に開いた穴が塞がることもなかった、この広い世界のどこかであの人が笑っていてくれてるのかな。照れくさくて言えなかったけど、心から思う。
それではここからは教えて慶三先生ということで質問を受けたいと思いますが、はい、大野さん。
はい、そうですね。ワクチンのことでちょっとわからないことがあるんですけど、
はい、ね、今も結構延岡市もね、打ってる方多いと思うんですけど、
そうですね、
もうなんと宮崎県は全国1位ですからね、ワクチン接種率も ね、それ引っ張って延岡ですからね。
はい。
はいはい。まあワクチンに関しては今いろんなことが言われてるんですけど、うん、まず大事なことは、うん、今どういうウイルス株が流行ってるか。
うん、
で、最初は従来株。
はい、
で、3月の中旬ぐらいからは英国株ですね。
はい、
アルファ型ってやつですね。うん、で、今デルタっていう、まあインドから来たやつが流行ってるという状態なんですね。
うんうん、
で、今、ファイザー製とかモデルナ製が日本で中心的に打たれてますけども、うん、このファイザー、モデルナ製っていうのは、3月から流行っていた英国株に関してはある程度効果があるんですね。
はい、
効果が非常に高いと、はい。重症化も抑制するし、感染の抑制についても、非常に効果が高いというふうに言われてます。
うんうん、
で問題は今東京で3割から4割とだんだん増えてきた、デルタ株ってやつですね。これに対してどれぐらい効くかっていうのが少しずつ今分かってきました。で、一つは英国のデータでですね、感染したことがある人、もしくは1回しかワクチンを打ってない人は、感染しやすいと。
はい、感染したことがある人も？
そうです。感染した人でも完全に抗体価が上がってない人が結構いるんですよ。そういう人はもう一回再感染してしまうと。はい。はい。で、逆に言えば、ワクチンを2回しっかり打てば、1回感染するよりも、もっとちゃんとした抗体ができるというのが今分かってきてる。はい。で、2回をワクチン打った人は、感染しにくいし、うん、もう一つ綺麗なデータが出たのは、重症化の抑制と、はい、重症化しにくいというデータが出てます。だから、今問題になっているデルタ株に関しては、最近よくテレビで昔は感染抑制のためにワクチン打ってくださいって言ってましたよね。
はい、
今は重症化抑制のためにワクチン打ちましょうっていうのは、もう綺麗なデータが重症化抑制っていうことで出てきたっていうことですね。なんでそんなことを言うかというとですね、
はい、
インド株、一時期ですね、あんまり重症化しにくいとかの話が出てたんですけど、実際にはかなりやっぱり重症化しやすいということが分かってきて、一つは、肺病変や、それから全身の血管病変、臓器障害が、イギリス株よりもさらに多いのではないかというのが一つ言われ始めた。
うん、
で、もう一つはですね、非常にウイルスが増えやすい。これどういうことかというと、ウイルス量っていうのを僕らが見るときに、CT 値っていうのを、カウントするんですね。
はい、
どういうかというと、PCR の検査で何回回したらウイルスが、コロナウイルスだっていうのが同定できるか、ね、見つけられるかっていうので回したらわかるんですね。回す回数がいっぱい回せば回すほどウイルスが、薄かったと、
うんうん。
少ない回数で見つかればウイルスが最初から多かったっていう話なんですね。で最初の従来株の時には、それがもう30超えてる人がほとんどだったんですね。で英国株になってそれがですね、20とか、たまに15とか20ぐらい、20以下も出てくるようになったと。で、どうもインド、デルタ株に関しては、たまに10以下も出るようになったということで、今までのその3月から6月まだ6月ぐらいまでの途中まで流行ってた英国株に比べてもさらにウイルスが増えやすい、ということは、まあ、当然ですね、そのワクチンを打った時にウイルスの量が多ければそれを中和する抗体の量も多くないと感染が成立するんですよね。だから1回では効かずに2回打つことによって、ワクチンが非常に効果が発現しやすくなるということですね。なんで2回打たんといけんと思います？
それは、抗体価を上げるため。
そう。もうその通りなんですけどね。1回目のワクチンっていうのはどういう意味かというと、こんなウイルスがいますよっていうのを教えるのが1回目なんです。で2回目のワクチンは、こんなウイルスがいますよっていうのを教えた後に、今度このウイルスが流行るからっていうのを教える。だから、次このウイルスが入るかもしれんから慌ててちょっと抗体を増やしなさいっていうのが2回目。これがブースト効果なんですね。だから1回目がだんだん免疫細胞が記憶して、2回目に打つことによって、血液の中の抗体のレベルが急にドワーンって上がるんです。 だから1回だけではやっぱり効果が弱いですけど、2回打つと、かなりいい抗体価の上昇を認めて感染しにくくなるし、さらに重症化抑制というのも非常に大きい可能性ですね。ただインド株が流行った時に実際日本人がどれぐらい効くかっていうのはまだ分かってないんですよ。
ああ、じゃあデータがまだ。
はい。これなんでかというと、ね、英国人と日本人の持ってるいろんな遺伝子の違いです。HLA の A24 という遺伝子は日本人の 60% の人が持ってるんですけども、どうもこれに対して、今、デルタ株っていうやつはですね、抵抗性があると。まあ、要するに、今までは A24 という、これは細胞性免疫というのに働く免疫なんですけど、それが、インドデルタ株が流行るとどうしても感染しやすくなるっていうことが今言われ始めてるんですね。だから、西洋人よりもアジア人の方がもしかしたらかかりやすいっていうのはそこにあるかもしれないっていうのが、まあいろんなデータで出てるんですけどね。まあ 100% 証明されたわけなんですけどね。だから我々はやはり、もしかしたらこれから日本でデータ集めてきたらもっとは移りやすいかもしれないし、もっと重症化しやすいかもしれないっていうことを念頭に置きながら、もう今までと同じように対応してるだけでは、ちょっともしかしたらですね、移ってしまう可能性もあるかもしれませんので、はい、ちょっと注意深く、今から多分いろんなデータが出てくると思いますのでね、まあ、運よく、延岡よりも先に東京のデータが出ますので、東京でこういう人が流行ったとか、こういう感染経路で移りやすかったというのが多分、日本国民のデータが先に出るので、それをうまく我々は利用して、延岡で広げないようにするというのがおそらく大事になってくるんじゃないかなと思うんですね。
東京では、その4割の人がデルタ株なんですか？
現時点で3割から4割の人がもうデルタ株になってますね。
すごいですね。
だから急激に増えてきました。
は
い、でもうこういうストレインチェンジというんですけどね、従来株から英国株に変わった時も約3週間から1ヶ月でキュッて変わりますよね。今回もある一定の数が出始めると、それの、要するに英国株よりも移りやすい株の方が急激に広がるんですね、前の株よりも。ということは、それだけ置き換わったというのはやはり、広がりやすいということなんですよね。だからそれだけデルタ株っていうのは注意深く、見ないといけないと。からオリンピックでも広がる可能性があるかもしれませんしですね。
お盆も
そうですよね。
近づいてきてますので、はい、またそういう人の動きが多くなってくると、
それからまた。だからもう24時間ずっと注意しろっては無理なので、外に出た時とかある特定の場面で移りやすいっていう時、環境の時にしっかりマスクをつけるとか手洗いをするというのが、こうメリハリをつけてやることが大事ですね。
そうですね。はい、そうですね。じゃないとストレスがね、やっぱ溜まっちゃいますよね。
大丈夫な時は大丈夫なようにすればいいんで、その人混みの中に行った時とか、それから、まあ、感染するような可能性がある人と一緒にいる場合とかですね。そういう時に注意をするっていうことがすごく大事になってきますね。まあ、これが結局長くこういうコロナウイルスと付き合うためのコツなんじゃないかなと思うんですけどね。
一ついいですか、
はい、
ワクチンって、まあ、2回接種したらどのくらい持つんですか？
今のところですね、まあ、1年ぐらいは持つんじゃないかなと言われています。でその持つって言われているのは、まあ、データ上その例えば従来抗体価が従来価を抑えるぐらいの抗体価だったら1年、英国株を抑えるぐらいの抗体価だったら8ヶ月から10ヶ月とかですね。これインド、デルタ株だったらどれぐらいかってまだはっきりわかんないんですけども、まあ、少なくとも半年から1年ぐらいは持つんじゃないかなと。でもし持ちが悪いときは今英国がやってるみたいに3回目を打つかどうかっていうことが、もしかしたら次出てくるかもしれないです
ね。はい、はい、でまた1ヶ月後はまたそういうお話も聞かれませんね。
そうですね。
はい。やればいいですね。
はい。
ね、
はい。
はい、まあ、私たちはできることをやるということだけですかね。まあ、でも熱中症にこれからだんだん暑さも厳しくなりますので、
はい
はい、
どちらも気をつけていただいて、
気をつけていただきたいと思います、
はい、
ということで本日、はい、今回のノンケン、
あ、最後締めましょうか。
あ、もう締めますか。
今ちょっと思いついたんです
けどね。あ、思いついたんですね、
はい、熱中症とかけて昨日勝ったゲームと、
昨日勝ったゲーム、勝つって何ですか？
昨日勝った、
買うの、
買う、
バイの買うですね、
バイ。
はい、その心は、
その心は熱中しようと。
ああ、
なんなんだ、誰だ、
はい、という ということで、お後がよろしいようで、今回のドンキンはここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございました。